クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
はあ、腹が減った。もう放浪はたくさんだ。
いや、もうえ、あの者に恵んでもらおう。もし、そこ行くご人、開始をお分けくださるまいか。実は今から切腹をしようと思うのです。
日々平安、山本周五郎。話しかけられた時、若き侍伊坂十郎太は他人に関心を持つ余地がなかった。その浪人者は酒焼きもひげも伸び放題で、着物は継ぎはぎだらけであった。
開始ですか。どうぞ。
かたじけない。武士の名に恥じぬ最後を。
では先を急ぐので。
お待ちください。
まだ何か。
ですから私は切腹をしようと思うのです。
そうですか。
そうなんです。それで恐縮なのですが、
解釈してくれというのですか。
ええ、よろしければ。
いいでしょう。ではお覚悟を。
かたじけない。ちょっとお待ちなさい。あなた本当に解釈するつもりですか。
そう頼んだでしょう。
だからといって安直になさるのはどうかと思いますね。不人情だ。
そうですか。ならば失礼。旅の途中なのです。
お待ちください。もう時を決めてお頼みいたす。実は空腹で死にそうなのです。
その後、二人は腹をこしらえ、酒を飲み、話をした。浪人者は聞き上手で、座持ちのうまいたちであった。名前を告げられると、十郎太は思わず。
姿、平野。名前も名字みたいですね。
ええ、姿、平野、です。それより伺ったところ、あなたの藩、ただごとではなさそうだ。
ええ、政治と悪徳はついて回るし、そうでない例はない。だがあまりにひどい。乾物が平然とのさばっている。なのにのんびり者の家老は、いえ、私の叔父なのですが。
ほう、それはすごい。
叔父はそれを死になが ら, ながら何もしない。日々平安なり、腫れ物はいずれ自ら破れる。そういうだけなのです。そこで私は江戸へ赴き、殿に直訴するつもりです。
なるほど。ですがそれはどうかと思いますね。
どうかとはどのように。
杞憂かもしれませんが、直訴すれば叔父上も家老として責任を追及されませんか。いや、その前に乾物が錯誤して叔父上に罪をなすりつけないでしょうか。
それは、言われてみればやりかねない。
姿はこの好機を逃すまいと思った。彼はわずか一食の銭を得るため切腹の真似をするほどどん詰まっていた。ここはぜひともこの男に手柄を立てさせ、自分も仕官しよう、そう考えた。
これも何かの縁、及ばずながら助立ちしましょう。
明くる日の夜、二人は城下町に入った。誰にも見つからぬよう家老の屋敷へ行き、柵の一部を外して忍び込んだ。
おかしい、誰もいない。まさか姿さんの言う通り。おお、千鳥、おばうえ、ご無事でしたか。
十郎様。
大庭上、落ち着いて。千鳥、叔父上と家来たちはどこに？
それが、昨日、大勢の人が来て、カゴに乗せられて、黒氏様の屋敷に連れて行かれました。
なんと黒富士め。
黒富士というのは例の乾物？
ええ、自責家老黒富士です。
やはりあなたの江戸行きを嗅ぎつけ先手を打ったわけですな。
おのれ。待てよ、なぜ叔母上と千鳥だけ難を逃れたのです？
私たちはこっそり逃げてきましたの。
何？いつ？
たった今。
なんと乱暴なことを。追っ手が来たら大変だ。一旦馬小屋に隠れましょう。
まあ、干し草がよく匂うこと。私、こちらに入るのは初めて。あなたは？
いいえ、お母様。私、時々入ったことがあります。
それは…
ね、十郎様。
まあ、あなたたち、こんなところで何を？
ここは昼間でも暗いし、干し草の上横になると甘い香りで眠くなってしまいますの。一度ジュロー様のお腕を枕に。
まあ、
大丈夫ですか？お二人ともみやびな趣、ご家族揃って日々平安ですな。ご家老のことは我らにお任せを。
その後、十郎太は二人を避難させると、同志たちを集め姿を紹介した。彼らは皆若く血気盛んであった。
黒富士、直ちに切るべし。
乾物にしよう。
異議なし。
切るべし。
しすべし。
進ませ。異
議なし。
と初めから決死の覚悟であった。姿は少し困惑した。
これはいかん。死人が出ては後で責任を問われる。俺の士官も危うくなる。そうだ。俺はなんというトンマだろう。
そして翌朝。姿は一人で黒富士の屋敷へ赴いた。家来たちは彼のみすぼらしい風体を怪しんだが。
黒富士殿に直接お会いしたい。お命に関わる一大事でござる。
そうすごまれ、仕方なく部屋に通した。四半刻ほどすると四十過ぎの精悍な体つきをした男が現れた。
黒富士源太夫である。どういうことだ？わしの身が危ういとは。
姿平野と申します。時に黒富士殿、伊坂十郎太という名に覚えは？
ある。まさかそやつがわしの？
お命を狙っております。偶然密談を聞きました。彼らは今光明寺で同志を集めております。私がいた時は10人ほどでしたが、まだまだ増える、そう言っていました。
おとなしく江戸に行っていればいいものを。
おい、誰か！光明寺に不届きな連中がおる。
今すぐ一網打尽にせよ。さあ者ども、残らず行け、急げ。姿と言ったな。よく知らせてくれた。しばらく休んでいけ。悪いようにはせん。
はは、何とぞ何とぞお頼み申す。
うん、よし、これで俺の仕官はかなった。さて、火打ち袋は。あったあった。
いいぞ、燃えろ
燃えろ。よーし、煙だ、姿さんの合図だ。屋敷に突撃。
どう、何事だ、だ誰が誰がおられるか。
みんな、守りは手薄だ、誰も殺すな。
大当たりだ、俺の作戦は完璧だったぞ。
勝敗は瞬時に決した。十郎太は黒富士を捕らえ、土蔵に監禁された家老を救い出した。だが屋敷を閉鎖し引き上げようとした時、十郎太はあることに気づいた。
姿さん、おい、姿さんはどこだ。姿さーん。
姿はどこにもいなかった。十郎太は呆然として空の向こうに目をやった。
姿さん、
雨か。やれやれ、俺はなぜ逃げた。俺はこの機会を何とかものにして仕官するつもりだった。だが万事が完了し、あとは俺の功績が計算される番だと思った時、俺は恥ずかしくなった。いたたまれなくなった。これは虚栄か、偽善か、いや違う、良心だ。侍としての良心の問題だ。
姿は死ぬほど空腹だったが、高邁な感情に包まれていた。精神もすがすがしく爽やかであった。だが彼の腹は彼を激しく非難した。
ああ、その通りだ。切腹の真似までしておいて、何が侍の良心だ、何が高邁だ。
すると腹の中でまた泣き音がした。それは馬蹄の音のようであった。
ください。
なんとこの雨の中。
ですが、私はもはや余計な人間だ。
分かっています。あなたがなぜ立ち去られたか。あなたはあっぱれな人だ。だがそれでは私どもが困るのです。
何、あなた方が。
おじに怒鳴られたのです。藩の内紛を知られた以上、あなたをよそへやるわけにはいかない、ぜひ我が藩で働いていただかねばと。
なるほど。
戻ってくれますか、姿さん。
ええ、
そうですな。やむを得ませんな。藩の平安のため戻るとしましょうか。
そう言うと、姿はつい知らずにお辞儀をした。そして十郎太と目が合い、もう我慢しきれず笑いながら言った。
どうもありがとう。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。